僭越ながら、状況報告申し上げます。ボードゲーム会に来た観衆の中に、テレビゲームをしている者がおりました。それを見つけた民が、動揺しているようです。現在、もみさんが解決に向かっておりますので、まもなく、沈静化すると思われます。ホラボド。
始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおり
くみです。
けぱみです。
イエーイ、イエーイ。
ちょっと待って、
いやー本当ね、今回もですね、はい、まあ、とうとう第45夜というわけでですね、今回はなんとスペシャル、
はい、
ね、本当にゲムマのね、
ま、待て、
はい、
待て、待て待て待て、
誰誰誰
誰誰、ちょっと待って、
ちょっと待って、
めっちゃ見えてる、
ちばみさん、
ちばみ
さん、
はい、
警察
あ、ちょっと待って、
怖い怖い怖い、誰じゃない、怖い怖い、
誰じゃないでしょ、
メガネメガネ、
ちょっと待った、
メガネメガネ、
ちょっと待って、落ち着け落ち着け、
落ち着け、
ちょっと待って、
どなたですか、
え、どなたですか、
うん、
いや言ったさっき言ったカオリですって言った、
あ、言ってました、
言ったらめっちゃ被ってきたよね、
誰
か、グミさん、グミさん、
そんなことない
ですか、
被ってきたよね、
そんなことないですね、グミさんはですね、
はい、
カオリンさんがお休みしている間に、もうそのポジションをですね、気づこうと、
はい、
奪いに来てますから、
ちょっと待った、ね、いや聞きましたよ私も、
あ、何をですか、
あの私のいない介護聞いた、
聞く暇あったら来いよ、
布団の上でなんかサメザメ泣きながら聞いたわ、
サメザメ
サメザメ、
いやもうめっちゃね寂しい、あ、いやグミさん、あーそうかなーすかーとか言いながら聞いた、めっちゃ、しかも私の喋りたい話ばっかり言ってね、ジバンジとかザスーラとかバタフライエフェクトとか
仕方ない、じゃあ分かりましたよ、もう一度ね自己紹介していきましょう、
そうですよ、
というわけでパーソナリティは私モミ、そして
キバミです、
そしてエロナースである
グミです、
はい、さらにですね今回ゲスト、はいね、今回はですねゲムマ大阪の戦利品を紹介するということで、他にもお二人来ていただいております、はい、ホラボドのヘビーストーカーである
いっちゃんです、
はい、そしてシュリンククラッシャー
みくたです、
笑っちゃった
さらにとうとうよみがえりし、
はい、
レディーゾンビ
来ましたよ、
はい、
カオリンです、
イエーイ、はい、元気よすぎ元気よすぎ、
いやそりゃそうでしょ、
近隣住民に通報されるわなんか
どれほどですよ、この誕生日かゲスト会を挟んで私のフラストレーションが溜まっていたか、
あーそう、
あーそう、あーそう、ひと言ひと言だ
ね、いやもうほんとね、いろんな方から言われましたよ、カオリンさんがね今体調不良らしいじゃないですかと、大丈夫ですかと、その度に私がですね苦々しい思いをね、しながら
苦々しい、
ね、
苦々しいの、
やつらそうなんでいつ復活できるかってね、
救世の
嘘をつかなきゃいけない
、
嘘だったの、
いや嘘じゃないよ、
カオリンさんそろそろ言いましょう、そろそろもう本当のこと言いましょう、
えそろそろ
そろそろ本当のこと言いましょう、
実はね、うん、もうね余命がね、
うん、余命かよ
いやっていうかね、うん、あの大阪ゲームマーケット行かれてた時ですよ、
はいはい、
もうすでに私はピンピンしてましたよ、
え
あれ
あの時点ではちょっとピンもう元気復活してたんですよ、
ピンピン、はい、
えビンビン違う、ピン
って言いました
よね、今ピンピンが違ってくるから、
うん、はい、
いやだからね、でもあの大阪ゲームマーケットのインタビューを聞きながら、うん、鳥さんがね、うん、私の心配をすぐに口にしてくれたじゃないですか、
うん、そうですね、あれ喋ることがなかったからですよね、
寝た嘘でしょ、いや取れたら喋ることあるよ、
そうか、
確かにありますよ、
そうかそうか
寝たってどんだけ飛ば
しちゃう、あと師範さんだってもうずっと待ちわびてましたから、
本当にもう皆様の愛に支えられて、
そうですよ、
復活いたしましたよ、
なのに何ですか、新しい男ができたからって全然来ねえでやんの、
え
ひどい、
あれ
ちょっとそれは
ちょ病気なんですよ今病気だ話してたよ、しかもトリさんが心配してくれたって話を言ったのにここで
私は男ゲーム る男ですか。
いやいや、そんなことはないですよ。
いや、ひどい。
そんなことはない。
ちょっとそれはね、ミクタさん、ちょっと言ってあげてください。
カオリン。
カオリン。怒られた。しかも今、お腹痛かったんだよ。どこ行った、その話。
もう前どこが真実だかわからん。
これが痛かった。心配してくれた人たちに申し訳ないですよ。
あ、そうですか。
そうですよ。
いやでもやっぱりこのツッコミですね、チパミさんね。
そうですね、
うん、このカオリンさんのね、
待ってました、
待ってない、いや、グミさん
待ってください、ね、ちょっと待ってください、またそうやってね
言ってね、言ってね、
聞きましたよ、私しっかりと、私のいない会で、はい、あの私が、うん、ホラボドを通して男漁ってるじゃないかって言ってちょっと待ってって、どっかで一回起き上がりましたからね、私
どっすごい笑った
おっとって
横にいる男置いといて、プロンから起き上がり
寝てないわ、そんな寝てるじゃん、
タバコ吸いながら、タバコ吸いながら、
長いタバコね、
長いやつ、細くて長いやつね、
生きてるみたいな、
上海みたいな、
それでホラボド聞いてんの、それはそれでやばいじゃん、
いやまあまあそんな話は置いといてですね、
そんな話
はいということで、まあ今後ともね、カオリンさんよろしくお願いします、
復活しましたんで、
はい、体調はねちゃんと整えていきましょう、
はい、そうですよ、
もうこれが本当の仕事ですから、
そうです
、別のことで大丈夫
です、おやおや、
体調管理よろしくお願いします、はい、
あ、そうでした
ということで、
はい、
今回はなんとスペシャル、
はい、
通常回でありながらまたスペシャルやっちゃうよと、
うん、
はい、ゲムマ大阪戦利品ホラボド勝手にランキング、
イエーイ、
というわけで、
はい
はい、3月の1日に開催されました、はい、ゲームマーケット大阪2015でですね、頒布されていたものを、
はい、
まだ多数遊びまして、はい、その中でですね、ホラボドのメンバーで、まあ、勝手にランキングをつけちゃおうと、
はい、
という企画であります、
はい、
ということで、はい、今回は残念ながら映画の紹介はありません、
残念、
もうね、本当はカオリンさんはね、
そうですね、
またリングのね、
そうですね、たまった話でしょうかね、はい、まだ発想されてない部分がありますからね、
まあそれはまたね、
まだ、
ね、後ほどはレコーダーにぶつけていただいて、
レコーダーにぶつけて
一人で撮って一人で撮って一人で
撮って
一人で
撮って寂しい、
結構ホラーです
ね、きっとシハさん、
いや怖いな、
はい、何なんだ、そうかそういうことじゃないですか、
いやまた面白い、
そうです、は
い、
そうです、
というところでですね、はい、まあ、今回、まあ、対象となる作品、
はい、
まあ、ちなみにですね、私はですね約25点ほど、
はい
はい、遊ばせていただきまして、
うん、
まあ、これ何を遊んだかっていうのはちょっと言えません、まあ、それ言っちゃうと ね、
はい、
ね、いろいろとね、まあ、問題になっちゃいますからね、
そうです
ね、うちの遊んでないやんけとか、逆に遊んだ上でかいみたいな話になっちゃうんで、まあ、25点ほど遊んだ中で、でさらにですね、はい、対象は新作と新版のみですね、
はい、
はい、以前から頒布されているものに関しては、うん、ランキング外とさせていただきます、
はい
はい、はい、で、評価基準としてはね、面白いではなく、
はい、
お気に入りとしてのランキングトップ5と、
はい、
っていうとここ重要ですね、
あくまで個人的にですよね、
そうです、
うん、はい、
ここは勘違いされてはねちょっと困りますからね、
はい、
まあ、やっぱ相性がありますから、
はい、
うん、なので、そこら辺はまあ私たちのお気に入り、そしてまあみんなで決めたものなので、
はい
はい、
まあ、そこら辺はまあね個人だけでは考えておりません、
はい
はい、
はい、といったところでですね、全然喋ってないですね、いっちゃん、
は
どうですか、意気込みを言ってください、
意気込み、
はい、
意気込み、久しぶりで緊張してますけど言いたいことは言えるように頑張ります、はい、
イエーイ、
なんだろう、イエーイっていうの、
やっぱりね久しぶりなんで緊張されてるかなと、
まあ、ないですよね、うん、
まあ、もしくはあのリスナー側に立ってるかもしれないですね、
いやそれはそれで困るよ、
もう聞くし、せっかく来たのにね、
そうですよ、今女性5人いますからね、はい、
よく集めまし たね、
よく集めましたね、いつものことでしょ、いつも遊んでるメンバー、
いつものことでしょってのもすごいですけど、どんな発言だっていうね、
まあ、そういう意味ではある意味女性の目線からこれが好きみたいな話っていうのもね、まあ、とね、特色というかね、
コラボ
です
ね、
というのでどんどんちゃちゃ入れてください、
はい、
はい、で、ディスったりするとね私があのカットするんで、
はい、
やめてください、
怖い、はい、大幅に短く
なる、これは鼻くそ以下だなとか言わないで、
ゆかい
というわけで、 はい、早速ですが、まあ、どんどんいきますよ。なんせ5つも紹介しますからね。ちなみにですね、前回は、ゲムマ秋の際はですね、はい、3つに絞りましたけど、はい、まあ、今回は、まあ、このね、人数も多いし、はい、みんなで決めたというのもあって5つでやります。はい、はいはいはい、では第
5位、
5位、
でーん、
ライデマイスター、
ライデマイスター、マイスター
、はい、ということでライデマイスターですね。はい、これ第5位ですね。
叫びたくなりますね。
ね、ついつい言いたくなる、はい、ライデマイスターですね。
ライデマイスターじゃない、ライデマイスター、
ライデマイスター、
ライデマイスター、ライデマイスター、
うるせえよ。紹介しますよ。
はい、特撮バリに、
このライデマイスターはですね、全、はい、ファミ協会とですね、はい、バカファイアパーティーのコラボ企画、バカ支部長、はい、ね、こちらの新作ゲームになります。はい、まあ、どういったゲームかっていうのをね、じゃあ説明させていただくと、まあ、簡単に言うと、はい、短い輪っかが2本、はい、で長い輪っかが1本、はい、で交差された状態でつながっているこの2本の輪っかっていう、この輪っかをですね使った、はい、まあ、いわゆるウボンゴ的なパズルゲームなんですね。で、どうやってクリアしていくかというと、ね、カードが2枚めくられて、そのカードにですね、実はマークが書かれています。
はい、
で、マークは、まあ、線で書かれてるんですね。もちろん紐でね、まあ、輪っかで遊ぶゲームなんで、はい、なんですけど、はい、その輪っかの絵がですね、上下にちゃんと分かるように描かれているんですね、
は
い、
立体交差がね、
うん、
は
い、そうなんですよ。あ、うまいこと言いましたね。そう、立体交差がちゃんと描かれている、
はい、
なので紐がどういう形でそのカード通りに出来上がるかね、輪っか状のその紐をねじったり組み合わせたりっていうのをしていきますと、う
ん、はい、
で最初に出来上がった人がライデマイスターと宣言して勝利するわけですね、
はいは
い、っていうわけではないんですね。ここなんですよ、うん、ポイントは、
ね、
はい、もう一度言いますけど、出来上がった人がライデマイスターと言って勝利するわけではない、
わけじゃない、
はい、ここはどうなんですか、はい、香織さん、
ここがですね、
はい、
まあ、普通はそこで終わりですよね、
はいはい、
クリアできて、まあ、ウォンゴもそうですよね、う
ん、はい、
じゃなくてそこから10秒の砂時計をひっくり返して、
うんうん、
出来上がった人以外の人がその出来上がった人のできたのをチェックするっていう時間があるんですよね。
そうですね、チェックタイムが10秒間発生すると、
はい、荒探した方
がいい、荒探しですよ、
はい、
うん、作れたの嘘でしょっていう時間ですよね、
はい、
まあ、その時は皆さんこう手を止めていただいて、
はい、
絵を見比べてもらって、要は交差しているのが上に来る紐と下に来る紐っていうのができるわけですよね、はい、それがまあ逆だったりとかっていうのを、はい、ここ違うよって周りが指摘するんです。
そうですね、う
ん、それでそうすると指摘した人にポイントが入るっていう。
そうなんですよ、
うん、
せっかく出来上がったのにその指摘しちゃった人にその得点が移ってしまうんですね、
うん、
はい、
うん、
ということはね、損しちゃうんですよね、チパミさんね、
う
ん、
そうですね、
うん、
しかもあの他のその出来上がった人以外全員が指摘することができる、
はい、うん、
そうですね、
うん、
なのでこのチェックタイム用に、まあ、10秒をね砂時計が入ってるんですけど、まあ、この砂時計がやたらクオリティ高いです
よ、ね、はい、うん、箱のなんかちょっとはみ出るぐらい大きいですよね、
3分の1が砂時計ですよね
っていうね、砂時計を使って遊ぶんですが、はい、まあ、ちなみに一応フォローしておくとウボンゴもですね、はい、まあ、いろいろあって、ね、あのちゃんとした本来のウボンゴ、
はい、
ミニじゃない方ですね、はい、であると、まあ、あの出来上がって終わりではないんですよ。
はい、そうだった
んですね、はい、自分でポイントのラインっていうのを選んで取っていくっていう、うん、まあ一応シーケンスがあるんですけど、またそれとは違ってライデンマイスターの場合は、うん、その間違えてるのを指摘するっていうところにゲーム性がまた一つ置いてあるっていう意味では、
うん、
まあ、消化してあるんですよね、うん、パズルゲームよりもさらに上。
そうですね、
はい、
うん、
でそのさらに言うとカード、そのカードっていうのが、まあ、お題なんですけど、さっき言ったように2枚めくられる、
はい、
で2枚のうちどちらかを作ったらライデマイスターって言えるんですけど、
はい、
実はここもポイントで3枚目っていうのがないないであるんですよ、
はい、
うん
うんうん、
っていうのは、あ、グミさん何ですか、めっちゃ言いたそうですね、うん、
はい、なんか山札に3枚目のがすでにめくられた状態で見える状態で置いてあるので、うんうん、まあ、そのカードを先に作っておいて、
はいはい、
この回でライデマイスターとは言えないけども、
うんうん、
次の回でその山札がね、2枚の作れるカードになった瞬間に、じゃあ次行くよ、はい、ライデマイスターみたいな感じで、
はい、
もうできてますよみたいなこともできてしまうというのが、
そうですね、
面白いところですね、
う
ん、
そうですね、うん、
いやー、酒がうまいな
ー、
正直今のプシュは入ったと思いますすっごい今見ました、私横目で今開けた、うん、
ついつい開けちゃいましたね。
しかも2本目でしょ。
2本目。2本目飲みながら。
気づいてますからね。
いや、こんだけメンバーいたもん、あと任せるだけ。
いやメインでしょ。
はい、頑張ります。
なんだ、開いてましたね、話ですよ。
はい、ということで、今、グミさんが言ったように、はい、はい、次のお題ももう見えているので、先んじてそちらを、まあ、作っておく、準備しておくっていうのも手ではあると。はい、ただ、その瞬間にはライデマイスター言えないんで、ポイントは取られるけど、うん、ね、それも、まあ、仕方なく先を作っていくっていうところにまた戦略が発生するわけですね。うん、
はい。
っていうのもあるし、まあ、先ほども言ったように、指摘するっていうシーケンスがあるので、パズルが苦手なミクタさんでもですね、
はい。
はい、遊べるように工夫されてるんですね。
はい。
はい、これさっき遊びましたよね、ミクタさんね。
遊びましたね。
はい、どうでした？
個人的にはちょっと苦手。
ああ、まだパズルはね。
パズルは。
ただ、そういった場合でもね、その人のね、まあ、荒探しができるミクタさんであれば、
なんでしょうか
であれば、はい、あ、ここ間違えてるよっていう、はい、そちらに集中できるんで。
そうですね、荒探しの方に。は
い、いや、怒ってみて。怒ってイメージついたよ。
そんなね。
荒探ししながら、主人公を破るっていう。
はい、だいぶクラッシャーですからね。
いいところですよね。あのパズルゲームが得意な人は、いや違う。
あ、違う。
違うわ。
あ、そう。
そこじゃないわ。
でもあの荒探しが一番気持ちいいですよね。
また明日、ね、まあ、分かる分かる。
ドヤ顔で。
あれですよ、私カオリンさんともう一人ね、あの声優の中西レオさんとね、はい、遊んだ時に3人でやった時に、はいはい、私はことごとくですね、はい、クリアしていくんですけど、はい、そのほとんどがですね、あ、ここ間違えてるよって言われるわけですよ。
あ、あれですよ、
すごいいい声ですぐライデマイスターって言うのに、はい、違いますよって、
ライデマイスター
全部してきたって。
あ、間違えてますよ。
結局指摘ほとんど指摘のみだったレオさんが勝ったんですよね。
勝ちましたね、負けました私、はい、っていうように遊び方がまたね変わってくるのがまた面白いところです。
面白い、
ドヤ顔返しというか、
さすがバカファイヤーですね。
さすがですね、
っていうこのね、はい、ライデマイスターが第5位ですね。う
ん、頭の活性化もありますよね、これはね、うん、活性化すると思います。
頭は柔らかくなります、
うん、あ、そうですね、
なります、なります。
実際にあのボックスの方にもね書いてますからね、紐を使ってひらめき開拓って書いてますからね。
だって子供が好きそうなゲームだなと思います。
あ、そう、
得意。
グミさんいいこと言うじゃないですか。実はですね、その子供用のモードもあるし、さらに、初心者が混ざってもできるようにレースモードっていうのが入ってます。うん、レースモードっていうのは、それぞれがお題を自分一人ずつ持って、ね、慣れている人は難しいのを持たされて、慣れてない人は簡単なのを持たされる。で、どんどんどんどんクリアして、一番最初に自分を亡くした人の勝ちっていう風になって
ます。そういうのもあるんですね。はい、それはいいですね。
そこまでね、そのかゆいところに手が届いてるのが、うん、まあまさにね、さすがというところですね。はい。というところで、まああんまりね、一つずつね、1時間ぐらい触れてると、あっという間に、やばいことになるんで。
5時間かかります
か、はい、
全員、全員寝ちゃうんで。なので、はい。まあ第5位はライデマイスター、おめでとうございました。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、続いて、第4位。
ディディン。
ディディン。
新説、オロチの餌食。はい。こちら、これはもう皆さん散々遊びましたね。
遊びましたね。
オロチの餌食会もやりましたからね。
オロチの餌食会ってすごいですね。みんな餌食になるみたいな。
カオリーさん来てなかったですけど。
そうですね。そうか、いけなかった。
餌食になってた。
人狼で集まったつもりが結局新説オロチの餌食会だったっ、
ね。それを後々知った時ショックでしたよね。あれ新説オロチの餌食会になって
る。
いい。新説オロチの餌食会。
おお。
これ違うですね。はい、こちらはですね、はい、ジョイントゲームファクトリーさんが、はい、以前にも出していたんですが、そちらの新版なんですね。つまりは今回の新作ではないんですが、ここに新説って書いてありますよね。はい、まあ、これ新版の証なんですけど、はい、コンポーネントがですね、さらに強化されて、そしてですね、役職がですね、また2つ新たに入って、で、イラストがですね、カードのイラストが全部書き起こしなんですよ。
あ、そうなんですか。
以前にもあったのに、ね、それをあえて、ね、44枚全てまた書き起こしたと。
すごいですね。
そうなんです。っていうので気合が入ったこのオロチの餌食なんですが、はい、まあ、こちらはどういったゲームでしたか、カオニさん。
説明しろってことですか。
知るってことですか。なんで映像
嬉しそうやね。
映像
いや言えるほど私でもそこまで
そかやってないもんな。一、はい、回だけ、
ね、参加できなかったですしね。
ああ、じゃあ、うん、そうですね。じゃあまあ私から言わせていただきますと、はい、ね、ごめんなさいね、はい、カオリンさんファンの方はね、 青兄さんの声をできるだけ聞きたいと思ってると思うんですけどね。
何これ私が悪いみたいな。もちろん私悪いと思います。
あー酒がうまい、
うん、なんかもみさんがうまいことだったみたいな感じ
ですね。というわけで新作オロチの餌食はですね、はい、まあいわゆる、はい、正体陰徳系ゲームですね。
はい、
うん、まあ人狼に代表されるように、うん、まあそれぞれの、プレイヤーにね役職が渡されます。
はい
はい、
ただ人狼と違うのは、人狼の場合はそのずっとゲームが終わるまで基本的には同じ役職で遊ぶんですけど、うんうん、オロチの餌食の場合はその毎ラウンドごと、
うん、
全7ラウンドあるんですけど、その毎ラウンドごとで、役職が変わってくると。
はい、
で、フレーバー的にはオロチが、ね、村を襲うので、うん、スサノオノミコトがそのオロチを倒す。
うんうん、
でさらに他の人々は、若い人間を差し出して生贄とすると、
はい、
ただオロチは毎回来るわけじゃない、毎ターン来るわけじゃないので、うん、どのタイミングで誰がオロチを出してくるか、
うん、
っていうのを読みながら若い、カードですね、若い人間が書かれたカードを出して、
うん、
若ければ若いほどポイントが入る可能性が上がるんですね、
うん、
はい、
うん、なので若いカードを出してオロチが出てない、よしたくさんポイントがもらえた、よし次も若いカードを出すぞと思った、そこでオロチが出た、で没収される、オロチに持っていかれる、でもそのタイミングでスサノオノミコトカードを出せた人がいれば見事オロチを退治して、まあ、ポイントが逆にスサノオノミコトに行くと、
はい、
っていう風に遊ぶんですけど、
うん、
このゲームは結構サクサク進んでいくんですよ。
早かったですね、
展開が。そうなんですよね、はい、結構インストする際はちょっとなんか重めに聞こえたり、ね、なかなか難しそうとか新しい感じするじゃないですか、うん、ねえ三木田さんね、
はい、
うん、ところが、まあ、先に進むほど役職が入るように設計されてるんですよ、
はい、
ここもポイントなんですけど、要は一番最初にこの役職はこれです、この役職はこれです、この役職はこれですっていう風に説明を全てしないと遊べないわけじゃなくて、
うんうん、
第1ラウンドではこんだけしか使いませんけど、第2ラウンドでさらにこれが入ります、
はい、
そして第3ラウンドでこれが入りますっていう風に1ラウンドごとで役職が増えるんで、
うん、
ね、一番最初のタイミングではそこまで敷居が高くない、
うん、
遊びもシンプル、
うん、そうですね、慣れていきやすいですよね、
うん、そうなんですよね、うん、そこもねちゃんと親切設計なんですよ、そして完全に慣れてしまえばもう第1ラウンドから全部入れてもいいし、
あ、そうか、そういう遊び方もできるわけですね、
もちろんそうです、うんうん、っていう風に遊び方もね自分でいろいろ調節できるっていうのもポイントですしね、
はい、
うん、まあ、これ実はですね、私ね、あれなんですよ、大阪はね、ゲームショップ&プレイスペースの DDT さんにですね、行くたびにですね、まあ、店頭に飾ってあるわけですよ。で、購入できるわけです。
はい、
そこ委託販売もされてるんで。
はいはい、
なんで、行くたびにこれ買おうかな。
あー、見てたわけですね。
でも今回ゾンビ15買うから、今回、いや、我慢しようと。で、次来た時に買おうと思ったら、次来たらまた違うの買っちゃって、買いたいなってずっと我慢して。
後回し
なんで後回しになったかというと、はい、どうしてもその遊び方っていうのがまだ分かってなかったんで、うん、ちょっとルールブックだけ読んだだけだとちょっと面倒くさいかなって正直思ってしまったんですね、なんでまあまあ後でいいかなって思ったんですけど、うん、まあ、今回ですよ、だから大阪で、はい、まさかね、はい、新装版が出るなんてことで、はいはい、もう速攻で予約ですよ、
逆を言えば待った回があった、
ありました、そうなんです、もうよかった本当に、
しかも、ね、絵も新しくなって、
そうです、
描ろしになっていて、
うんうん、これは遊び応えもねさらに増してますから、
うん、
でこれはもう多分ですね、おそらく今後、
はい、
ヘビロテでしょうね、
そうですね、
確かにヘビロテしますね、
今話しながら若干もう一回遊びたいなって思ってます、
思ってますね、
遊びたくなってきました、
うん、いつかそのので買ってみたい、
あ、勝ちたい、
その通りですね、このゲーム一部の人はオロチとスサノオが主役だから別にそれ以外の人って飾りじゃんみたいなね、そういった意見もあったりするんですけど、スサノオは確か面白いね、
うん、
スサノオで勝った時超嬉しいですからね、でオロチはオロチでみんなをこう脅かす存在としてドキドキする、
はい、
ただですね、まあ他の役職もかなり美味しいんですよね、よくできてるんですよね、相互関係が非常によく練られていて、遊んでいてその役職が来た時にもう顔に出ちゃうくらい、
あ
おーおーおーと、うん、でさらに、一番最初に人狼と同じように ね心眼フェイクという形で、
はいはい、
それぞれを確認するっていうのが、
はい、
まあ、あるんですけど、そういったシーケンスがあるんですけど、うんうん、その時もですねちょっと笑いそうになるんですよね、
あれですか、あの、
はい、 お互いに目が合っちゃったりとかして、はい、いや、目が合うんですけど、合うようにしなきゃいけないんですけど、はい、ね、うん、その、まあ、自分の能力っていうのはそれぞれ結構特殊なんで、
はい、
うん、なんかこう、どうしようどうしようってね、ついつい顔に出ちゃうんですよね。
あ、うん、あの、アマテラスのね、
はい、アマテラス大神。アマテラス
大神。アマテラス大神の時、はい、
アマテラス大神カードですね。
はい、大神カードの時は、うん、あの、シンガーフェイズの時に、
うん、
こう、手で、隠して、
うん、目をね、
目を隠して、
うん、
まあ、全員が目を隠してる状態なんですけど、アマテラス大神は、
うん、
そのスサノオとオロチは、
うん、
あ、スサノオとオロチはお互い見れるんでしたっけ？
見れます。
で、その
お出ましたよ、うろ覚えでしか
語れない3人が好きって気持ちだけで、
好きって気持ちだけで
気持ちは伝わってますよ。
気持ちは
行きましょう、行きましょう、行っちゃいましょう、
行っちゃいいですか、
行っちゃいましょう、
はい、
ただフェードで消えるかもしれないです
。それを、まあ、はい、その見てないようにこうチラッと見るアマテラス大神っていうのがドキドキしますよね。
あ、
はい、
でもあのテイストもいいですよね。あの、やっぱ舞台がオロチ、ヤマタノオロチが、はい、古事記、ね、うん、の世界でスサノオミコトが出て、うん、やっぱりあの、はい、奥さんになるクシナダ姫も出てくるんですよ、ね、うんうん、
あ、
出てくる、ね、アマテラスが見えるっていうのもいいですよね。アマテラスは結局スサノオのお姉ちゃんであり、今一番のね、
はい、
第一子、
お、詳しいですね。
さすが博識であるカオリさん。
あ、カオリキペディア、
私これ好きな
の。カオリキペディア、
カオリキペディア、
香りきれい、なんだ今の。いや、私結構これテイスト好きなんですよ。あの、うん、工事機とか結構好きで、
うん、
あの、まあ、日本書紀もそうですけど、
はいはいはい、
このテイスト最初見た時にすごいなって思いましたね。ちょっとそういう細かい部分も意外とこう気を使ってるんだなって、アマテラスさんちょっと見えるっていうのも、うん、
はい、
あ、なるほどなっていう部分でもあって、
はいはい、
それちょ細かいところなんですけど、そこまで結構作られてて好きですね、
はい、うん、いやー、これね、グミさんもきっと好きでしょう。
あ、好きですね。私はあの役職持ちだと、うん、やっぱりオロチとか、うん、スサノオノミコトだと一気に点数を稼ぐ可能性が高い分、
はいはいはい、
うん、それが来なかった場合、うん、どうしやっても勝てないんじゃないかっていうところで、
うん、
必ず最後の3ターンでしたっけ、
うん、
はそういう役職がつかなかった人、
3ラウンド、ね、
ラウンドですね、うん、は役職がつかなかった人が、
うん、
選べる、
うん
う
ん、
あ、そうですよね。
それがあるっていうのがすごいよくできてるなって思いました、
ね、あ、そうですね。ちゃんと逆転要素も入ってますし、
はい、
あと、あの、家がですね、あの、パーテーションになってるんですね。
出ましたよ、パーテーション。
パーテーション。
はい、
パーテーション。
パーテーション好きですね。
パーテーションで中田あらしいんですよね。そうです
ね。こそこそこそ。
でもあの、パーテーションもよく見ると、一つ一つ、あの、家が全部違うんですよね。
はい、違う。
違う、ね。見たときに、最初私気がつかなかったんですけど、片付けをしてる。
家のイラストフューチャーするの？
一個一個、パーテーションなんで色変えてしまえばいいじゃないですか。
はいはいはい、
でもそうじゃなくて、一個一個ちゃんと書いてあると思って、
あ、
そういう細かいなって思ったんですよね。
そうですね。一応あれ村をね、表してるからね、はい、家のデザインが一緒だとね、
うん、
まあちょっとね、村っていうのもまあわかりますけどっていう
の、ね、その中に書いてる人のカードもね、
全部、
ね、
みんな違うんですよね。
はい、
そうね、赤ちゃんは赤ちゃんでもね、みんな違うポーズとったりとか、そう
ね、ただね、
ちゃん赤？
ただね、あれなんですよ、いっちゃん、あの赤ちゃんね、あんな可愛いイラストしてますけど、場合によっては食べられますからね。
そうでした、
そうですね、
そうでした、
ホラボド、
ホラボド
コラボドとしては、確かにこれはちょうどぴったりなポーズ
で、ぴったりなポーズ。スサノオがうまく出てこられなかったら、うん、食べられちゃって、はい、赤ちゃんが。
そうですね、スサノオのせいでね、
あの時ですよ、あの出てこなかったスサノオ何やってんだよか、
すごい叩かれるって、
何やってんだよ、ま
あ、もしくは何もない時に、ね、出ていく
何やってんだんですよ、
お前は
呼んでる、ザ・無能みたいな感じで、すごすご帰っていくみたいな、
ザ・無能で、
最後の最後のラウンドでですね、
はい、
最後の最後のラウンドで、
はい、
以前やった時に、
はい、
その、ま、最後の最後のラウンドってみんなもうそのね、逆転できるかっていうギリギリじゃないですか。
そうですね、
だからもうぶっちゃけ第1回のその、要は1ターン目ですよね、
はい、
ファイナルラウンドの第1回目のターンは絶対にオロチ出てこないって思うじゃないですか。
思いますよね。
だってみんな逆転したいですから、
うん、そうです ね期待もみんなかか
ってます。そう、しかもなんだったらここまでやってきて盛り上がってるところで1ターン目で出すわけがないっていうのを踏んで、うん、みんな1ね、1のカード、一番若いカードを出すんですけど、はい、その時に限ってミクタさんがですね、オロチカードをですね、1ターン目に出すっていう。
全員食べられる
っすね。全員ズボーって言いましたから。
ミクタって。
しかもなんで出したのって。なんで出したのって言って、いや、もういいかなと思って。勝手にもういいかなと とか決めてんじゃないよ。
いやもう自分に勝ち要素がなかったからもういいかな。
ダメだよ。みんなのこと思って、みんなのこと思って、
みんなのこと思って食べちゃえみたいな。
井桁さん、ボードゲームは支え合いです。みんなで面白くしていかないといけない。
そのカード渡されたんです。
あ、そうですね。
そうですね。
はい、確かに指名者にね。
指名者に渡されたんで、はい、怖かったんですよ。
いやだからそういう意味だよ。最後まで出すなよってことです。
なんで言えたのと。
っていうようなハプニングもあるのがこのゲームの面白さ、
はいはい、
そしてポイントとして私が一番伝えたいのは結構サクッと終わるんで、
うん、
かつ充実感と達成感が半端ないんですよ、
はいは
い、なのでもう一度やりたいって結構簡単に思えるんですよね、
うん
うん、だからまあ私ぶっちゃけあまりこういうこと言うと怒られるんですけど、そのワンナイト人狼って苦手なんですよ、
うんうん、
サクサクしすぎてるんです
よ、
はい、
で人狼は人狼で結構長引いて大変じゃないですか、
はいはい、
っていう意味ではかなりこの新設オロチの餌食は相性が群抜で良かったなと、うん、
群抜
で、
はい、
っていう意味でまたね、
はい、
後でやりましょう、
はい、
はい、
そうですね、
はい、というところで、はい、第4位は新設オロチの餌食でした。
イエーイ。
はい、続いて第3位はですね、
はい、
3位
デュドゥン言ってよ。
言わなくてもういいからって。もう2回目して若干飽きたんで。
もう1回言いますよ、もう1回言いますよ。
はい、はい、
第3位は果物集め第2班でーす。
今めっちゃ息吸いましたよ。果物集めね。
はい。何、はい、そんなの仕方ない。ドゥドゥン言いたかった、ドゥドゥン言いたかった。
言いたかった。
あ、じゃあいいよ、ドゥドゥンって言ってみ。
ドゥドゥン。
はい、という
ほらこういう空気になるじゃないですか。
果物集め、そのですね、この第2版なんですけど、
はい、
こちらは、はい、そのまあ、チャガチャガゲームズの渦巻きスイッチ、はい、うん、チャガチャガゲームズっていうのは実は、まあ、集合したサークルなんですよ。いくつかのサークルが、はい、まとまってチャガチャガゲームズっていう形でやってるんで、その、だから渦巻きスイッチの純一さんが作られたのはこの、はい、果物集めなんですね。でこちらもですね、オロチの餌食と同様ですね、以前に、出ていた果物集めの新版となります、はい、
おー、
まあ、ちょっと怖いのは第2版って書いてあるのが、あれこれサード出るんじゃねみたいな第3版出すんじゃねえか、
セカンドって書いてある
んですよね。ちょっと怖いですけど、まあまあまあ、
まあ、この集めないといけないってこと、
そうかもしれないですね。いや果物集め
いっぱい、果物集め、
うん、
あ、そういうことですか。
あ、そっちの意味ですか。ゲームの中身じゃなくて、
果物集め。
あ、怖い。
まあ
殺すよ。
殺害予告。
はい、そんなくったらない話は置いとい
て。
大丈夫。大丈夫ですよ、ちぱみさん。殺されたとしても横にはナースがいますから。
ナース。
殺されてるのに
出たナースツッコミ。
直せるか
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 直せるか直せるか、はい、まあ、そんなこと置いといて、はい、いきますよ、はい、果物集めはですね、
はい、
東南アジアの伝統ゲームマンカラ、皆さんやったことあります？
いえ、
やったことあります、
はい、
このマンカラからインスパイアされて作られたんですね。
お、
うん、でマンカラって結構もうずっと昔からあるゲームですよ、
はい、
まあ、言ってしまうと、まあ、将棋囲碁とか、ああいった、まあ、あの伝統ゲームで、東南アジアでの伝統ゲームなんですけどね、マンカラは。それが結構まあ有名で、まあ実は私もやったことないんですけど、マンカラ会とかね、いろいろマンカラを広めるためにいろいろ活動されてる方もいらっしゃったりするんですよ。
はい、へー。
で、そのマンカラを元に、まあ、あの、パーティーゲーム、
うん、
ばかりだと物足りないなって人。
うん、
でかつ、まあ、かといってちょっと複雑なのもちょっとなっていう時あるじゃないですか、
うん、ありますね、
でそんな人いるじゃないですか、
うん、
はい、
で人が遊びたくなるように作ったゲームっていうのがコンセプトなんですね。
へー、
うん、なんでまあまあまあ、その言ってしまうとパーティーゲームとオモゲーの間っていう形になると思うんですけど、
うん、
まあこれ、あ、皆さんやられました？
やりましたよ。
やりました。
残念ながらですね、私まだできてない
んですよ。かおりさんやってないですか？
はい、
私もできてないですね。
あららら、グミさんも。
あららら。
これ半端なく面白いですよ。これ第3位にしてもう本当に本命中の本命ですけど、なんせ評価が高い、世間の。
はい、
うん。果物集めはですね、本当にみんな面白いって言ってるんです。ツイッターなんかでももうずっと話題になってましたから。
ずっとやってたいですね、これ。
うん。ね。
この
ね、はい、なぜやっていたいかっていう、このちぱみさんがこのプッシュするかっていうのはね、はい、私も分かってるんですよ。
ほ
う、まあ、そこをちょっと紐解きながら
説明、ね、はい、あ、紐解いていただけます、ね、うまく説明できます、
はい、あの進めていきたいんですけど、
はい、お願いします、
まあ、 言ってしまうと端的に言うとその数手先を読む思考を要求されるデザインなんですね。
はい、
うんはい、
ああそうですね。
でいろんなゲームもちろん他のボードゲームも、はい、その数手先読むっていうのはねあるじゃないですか、はい、もちろん読めた方が勝つっていうのはもちろんあるんですけど、はい、このねまあマンカラがもともとそうなんですけどこの果物集めはそれを特化させてるんですよ。
う
ん、あ
数手先を読まないと逆に言うとゲームにならないんですね。
ほ
う、
うん
うん、
でうまくその読めた時にこうなんかこうパズルを解いているような感覚。
ああそうですね。
うん、でさらにチュパミさんの好きなそのドミニオンにも近いんですけど、
はい、
その他の人に邪魔されないで思う存分一人でできるっていう楽しさがこの中にもう凝縮されてるんですね。
そうですね。
でマンカラっていうのは結構お互いに、まあ、1対1でやるっていうのは基本なんですけど、
はい、
あのインタラクティブ性が強くて結構お互いに邪魔し合ったりとかもするんですね、
はい、
でそこら辺をまあ、あえて排除して自分一人で思う存分マンカラができるっていうところがこのゲームのまた売りなんですよ。
ああそうですね。
あえてそこを排除したんですか。
あえて排除して
あ
ります。
あもちろんあの邪魔をすることも可能なんですよ。
できますできます。
あの相手の手を読んで相手が狙っているその果物とかを自分が取っちゃったりとか、
うん
まあ、そういうこと
できることはできる、
はい、
うん、そうですね。なんでここでちょっとインストというかルール説明したかったんですけど、はい、思いのほかこのゲームですね、はい、ルール説明が難しい、
うん、ルール説明が難しい。
しかも言ったとしても、はい、おそらく伝わりづらいんですよね。
ルール自体はすごい簡単なんですよ、
はい、
うん、
あのただカードの配置とか、
うん、
あとやることがちょっと特殊なので、
うん、
実際のものを見ながら説明した方が、
おそらくマンカラをやったことないカオリンさんからしたら相当斬新だと思いますよ。
本当ですか。
はい、自分要は並んでいる自分の庭のカード、
うん
ね、自分のまあ畑なんですけど、その畑カードの上からそのまあコマを取って、
うん、
隣のコマに1個ずつ置いていくんですよ、
はい、種まきですよね。
そう、
うん、
で種まきして一番最後に置いた種のところのカードの効果がまあ使えると、うん、っていうところなんですね、
はい、
これ聞いただけだといまいちよく分からない。
そうですね、よく分からない、
しかも何が面白いのやらって感じじゃないですか、
うん、
っていうふうにちょっとこれはね後で遊んでみてほしいところですね、
うん、
まあまあなのでちょっとまあルールに関しては申し訳ないですけど、はい、まあちょっとね、まあ、リンクしてある果物集めのルールページを見ていただくとして、
はい、
はいはい、まあ面白さのところをもうちょっと話していきたいんですけど、
はい、
このまあマンカラをもってしてそのまあ一人でもね思う存分できるっていうところに絞ったのもいいですし、あとなんだかんだでそのボードゲームってまあ2から4人できますよとか2から5人とか書いてて、マストの人数ってあるじゃないですか。実はこれ何人でやるのが楽しいとか、2人って書いてたけど2人でやったら全然面白くないじゃんとかあるじゃないですか。そこら辺もこの果物集めは2人でも楽しめるように調整されてるんで、まあこれねまだやったことないと思いますけど、2人でやったことないと思いますけど、はい、かなりですね、まあちゃんとした、はい、バランスを整えてあるなと。
すごいですね、うん、やっぱどこかで崩れるじゃないですか、
うん、
大体のものが、まあ、2人でもできますよとは書いてあれど、
うん、
実際やると、まあ、やっぱこれは4人でやった方が面白いなとか、
う
ん、
そうそう
結構やっぱりあることじゃないですかね、
うんうん、
それちゃんと全然4人でも2人でもしっかり面白い、
はい、
出ましたよ、ちぱみさん。
そうですよ、
カオリンさんの、
はい、
もう一回同じことを言おうってやつ懐かしいですね。
懐かしいでしょ。
はい、懐かしいでしょじゃねえよ。
でもこれ
今言ったよ私はそれで、まあそうですね、私もぶっちゃけまだ果物集めは4回か5回しか遊べてなくて、
はい、
もうめちゃくちゃ面白いんですけど、その自分のさっきも言ったようにそのパズル感覚でしかまだないんですよ。言ってしまうと要は他の人の邪魔をするってところまでまだね私ね、うん、到達できてなくて、う
ん、
もう自分が思ったようにうまくいった時にやったーもうあと1枚で勝てるってなったら他の人がパッて見たら勝ってたみたいなところなんですよ。それでも十分楽しいんですけど私としては、なんですけどこのゲームは要はみんなでどんどんどんどんやってね、他の人のも見ながら邪魔できるようになるところまで行くのが本当の面白さです。
ああそうですね、
うん、っていうのはもう大事ですね。
はい、
うん、三倉さんどうでした？
果物集めですか？
はい、果物集め以外の話して
すいません
、最近食べた焼肉の話いいよいいよ
違う、はい、1回しかまだやってないんで、
はい、
まだ若干よく分かってないんですけど、
でも結構パズル的なさっき感覚あるって言ったんで、
はい、
三田さん的には、
はい、
そのパズル結構苦手っていう話じゃないですか、
はい、
そういった点だと結構まだ難しい？
いや大丈夫です
大丈夫です。
これについては全然大丈夫
です。ルールさえ覚えれば、はい、多分すごいシンプルで楽しい。
そう、
そうですね。
楽しいですね。
種まいて、水やりして、で果物収穫してっていう流れは分かるから、それをこう手順でね、やっていくだけだから。
そうですね。
楽しいですよね。
まあ、それで楽しいんですけど、まあ、あえてですね、そのまあ今のあえて三木田さんに言わせたのもちょっと一つやっぱり私の中で気になる点があるんですよ。
そうなんですか。
うん、まあ、ここでまた出ましたもみさんのあえてネガティブ言ってみようコーナーなんですけど。
ありますね。最近よくありますね。
いや、だから何でも褒めてればいいわけじゃないですから。
まあね。
まあ、これね、円卓 P さんも言ってたんですよ。何でもかんでも褒めてたら、何が本当に面白いのかっていうのを見失ってしまうから。
うん、
っていうのも込みで、
はい、
その、まあ、あえて言うとすれば、
はい、
その、ボックスアートとコンポーネントが、かわいすぎるんですよ。
あー、かわいい。最初に思ったことは、
美味しそう。
これまあ、軽そうだなっていうのが一番
そうですね。
人っぽくて、女性も好きそうですし。
なんなら小学生でもできる
から
とか。
だから今、話を聞きながら、
はい、
そんなにこのルールをすぐに説明できないくらいのことのゲームなのっていう感じはすごくありますね。
そうですね、はい。私もいざルールブック読んで、皆さんにインストして、それでも自分でもよく分かってなかったんですよ、最初。で、遊び出して、まだ分かってなかったんですよ。で正直あれ面白くない、あれみんな言ってること面白くないなって思ったんです。
はい、
でも、まあ、開始して15分目からもやばい、鬼面白いんですけど、
なんか覚醒するわけですか。
覚醒するんですけど、はい、まあ、その、ね、段階っていうかその、まあ、要はカーブ作ってるのもうまいんですけど、はい、まあ、理解カーブをね、うん、うまく作ってるんですけど、ただその結構言ってこれガチゲーに近いんですよ。
そうですね。
うん、まあ、からもそうですけど、うん、まあまあそのコンセプトがそのパーティーゲームばかりで物足りない人がちょっと複雑なのやりたいっていうのがコンセプトなんで、もちろんぴったしなんですけど、ただそれにしてはコンポーネントがめちゃくちゃ可愛いんで、そのコンポーネントを見た際に思ってしまうね、まあこれはあれですね、ワンニャンビスケッツもそうなんですけど、あ、こんな可愛いんだからめちゃくちゃ簡単なんだろうなとか、小学生とかちっちゃい子でもできるんだろうなとか、女の子で初心者でもできるんだろうなって思ってやると、
はい、
結構
ガチ
で親ってなってしまうんで、
個人的なプレイ感だとしたら、
うんうんうん、
あの宝石のきらめきを、
うん、
まあ、ココイチのカレーでいう3からやとしたら、このフルーツの果物集めは5からです。
はい、ということで、はい、
ボコヤ
でもちょっと
あれですよ、それ以上言ったらあれですよ、三田さんにあの頭のシュリンク剥がされますよ。
頭のシュリンクですよ、生皮でしょ。
生皮めちゃめちゃ
めちゃめちゃ
バカ
ー、三田さんそんな人
ホラー好きだから、ホラー好きだからやっちゃうかもしれない。
マジか、本当に三田さんこの中には面白いゲームは入ってませんよ。
頭の中に
ね、ナースがいます。
ナースが
ミクダさんはあれさ、あの、はい、頭の中の消しゴムって本当に入ってるんだなって思って
た。あ、入ってるね、バカーみたいな。
入ってないよ。
なんだ、何も入ってないじゃんってね。
そのままスクール。
それはスクールデイズってね。
恐ろしいわ。
それは置いといてですね。はい。まあまあまあ、何の話だっていう話なんですけど、はい、まあまあ、要は、ちょっとまあ、コンポーネント可愛くておすすめしやすいんだけど、はい、そこら辺をまずちゃんと分かって遊ぼうねと。
あ、
で、はい、もちろん、初心者モードっていうのは、さすが純一さん、
はい、
ね、用意してくれてるんですよ。とはいえ、ゲーム的なその進行ルールとしては、まあ、変わるわけではないので、うん、まあ、そこら辺はやっぱり一回やったことある人がちゃんとね丁寧に説明してあげるっていうのを前提でやるといいかなと思います。
で、さっきコンポーネントを広げながら説明したらもう10分以内にあの説明は終わったんで、
うんうん、
そこまで複雑ではないんですけど、
うん、おー、はい、なんかチパミさん成長しましたね、本当。もうずっとそうですよ、カオリンさんがいない間にですね、チパミさんがカオリンさんの分もひたすらですねボードゲームを研究して、もうレベルぐんぐん上がってますから、
まあ、趣味ですよね。
はい、
おー、すごいですね。もう
カオリンさん
いい質問、スラスラと、
うん、
うん、
それは別です。
おや、
それは別です。
はいはいはい、
はい、
まあ、そんな感じで、
はい
はい、
はい、さらにですね、まあ、一応言っておくと、まあ、初版との変更点としてはですね、はい、まあ、あの、はい、市場カード、あ、市場カードですね、市場カードのルールがちょっとシンプルになってるのと、ね、あと、5枚買ったら終了ではなくて、組み合わせっていうのを作る楽しさっていうのを導入して、まあ、ゲーム中の目的がより明確になったんで、より遊び応えが増していると。
はい、
で運に左右されていた部分が、まあ、前作ではあったんですけど、うん、まあ、今回は、まあ、各プレイヤーが対等に遊べるようにっていう風に、まあ、初版から変更されてるんですが、うん、まあ、この変更点もですね、あ、まあ、やりやがったなって感じですね。ちょっとコンポーネントをさらに豪華しましたとか、
はい、
でちょっとあと、まあ、間違えてた部分をもっとね、あの正しくしましたとかっていうんで出されるサークルさんもあったりするんですけど、ね、あ、もちろんオロチの時期はそれでさらに面白くなったんですが、果物集めの場合は、まあ、そのルールっていうのを結構大胆に手を入れてるんで、なのでその例えば第1版を遊ばれて自分に合わないなって思った人でもぜひ第2版やっていただきたい。
そこまで違いが感じられる、
はい、
っていうことですか。
そうですそうです、はい、もう勝ちだって勝ちのパターンが変わってるんで、はい、もうそこも全然違いますね。
違いますね、勝ちのパターンまで変わってるんですね。
うん、
へえ、全然じゃあプレイ感は違ってくるんですね。
うん、っていうところで、はい、はい、まあ、この果物集めはですね、はい、第3位ということでした。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。